ベッチーです。
ピーです。
クマでーす。
今日クマさんが2人いる。
クマはいません。
いません。
はい、
今日もいません。ゲスバカ天国でございます。
いるかな、
いるかな、どうかな。いや
ゲスバカ天国でございます
ね。寒いね。
まあ大寒波が、
ね、来てたりとか、
東京は
ね、東北の方々とか日本海側の方々は多分大変な思いをされてたりする、
うん、そうですね、まあ、東京でもこんだけ寒いですからね。
ね、毎年1回ぐらい降るじゃないですか、東京でもね。
そうですね。
ね、で大体こう電車止まってとかみたいなことはありますけれど、
うん、
けど今年はすごいね、うん、スキー場ももう雪が積もって、ね、よかったね。去年俺スキー場行った時はもう本当土見えてましたけど、うん、今年は大丈夫そうですね。
まあでもただこんなご時世なんで
ね、なかなかね、
ね、緊急事態宣言が何日まで、まあ、7日までとは言われてますけども、下手すると3月末までは伸びる可能性は
伸びるとかね、
結構見られてます
ね。どうなの菅ちゃんってね、本当に。
まあ菅ちゃんもそうですけども、まあね、もういろんな複合的な問題ですからね、これはね。
だ
がああだこうだ好きかっていう時代ですから。
そうね、本当に
僕は誰も信用してません。
いや本当そうなのよね。結局何が正しいのかも分かんないしね、よく分かんない時代ですよね。
まあだから何が正しいかは自分次第ですよ。
そう、
ちゃんと自分で、ネットリテラシーを身につけ、
そう、
人に言われたから全てを信じ込むわけでもなく、自分の判断で自分の行動をするのが、本来の人間の生きる姿なんです。皆様は、自分自身を見失っていませんか、ということで。
ちょっと馬の手話を見てましたね。いやそうなんだよね、本当、はい、な、世の中の意見に惑わされちゃいけませんよ、本当に、
本当に、ね、僕はもう惑わされないように、
うん、
もう耳を取ります。
耳なし法一の逆、あ、法一でいいのかみたいなことになっちゃう
わけですね。鼓膜を破ります。
鼓膜を破ってね、いや
目も潰します、
うん、もう俺もだから仕事辞めても家に引き込みます。
うん、うん、それは別に生活できる
それが困っちゃうんだけど、ね。あ、ということで、
あ、お便り来てます。
お便り来てますか、はい、よいしょ。現実ではありえないけど憧れる場所、明けましておめでとうございます。
ゴンスケです。
明けましておめでとうございます。今年も楽しい配信を楽しみにしております。そして今年はコロナが終わったら P さんとのデートを楽しみにしております。同性同士でも入れるラブホを探しておいてくださいね。
もう完全俺標的じゃないですか。
いやもうだってそりゃあんだけ盛り上がりましたから行きましょう。
いやいやもうゴンスケさんにはもうもう、ま、もう俺だけみたいな感じでしょ。
もうだって俺、うん、俺は興味ないから、
うん、
もう俺は全然チンコが立たんっていう話です。俺で、俺のような、
俺をケツに入れられたらチンコ立たない
よ。いいね、もうだからクマさん、うん、もうゴンスケさん、
うん、
水江さんの3人で3人、
あ、クマも入って、
ね、うん、入れましょう。それは入れましょう。
クマもいけに
え、いけに、あ
ー言ってもらって、クマごめん、クマごめん、本当ごめん、
本当。まあ、撮影
撮影
だ、撮影班
俺も逃げる。
みっちゃんあかん、やめて、あーっていう音をね、しっかり撮ってほしい。
音なの、
音、音。やっぱ、ちょ、音攻めですけど、
うん、映像だとちょっ
と。映像はちょっとグロいんで、音だったらね、うん、ある程度なんとでもなるところもありますから。さて、
うん、
動画サイトでいろいろとエロ画像を、エロ動画を漁っていました。図書館で他の人がうろうろする中、本棚の陰で見つからないようにセックスをする、
うん、
という内容のものがあり、こういうので現実ではありえないよなと理解しつつも、僕的にはかなり興奮してしまいました。続いて、教師と高校生の組み合わせで、教室で試験中の後ろの席で先生が生徒とセックスを始めるけど、他の生徒は試験中なので後ろを振り向かないし、行為にも気づかないことになっていました。うん、こちらも僕的にはグッドの内容でした。
不思議だな。
皆さんは憧れるセックスする環境や場所はありますか？ちなみに多目的トイレは僕たちの業界では交流のやり場所なので、うん、今更何を言ってるんだって感じです。
あ、
過去実際は発展トイレと呼ばれるところくらいです。ではまたメールしますね。はあ、じゃあもう渡部さんはもう別にそういう場所だったんですね。
ああ、まあまあ、だから、うん、まあ、だから別に普通にそういう場所でしょ、
場所でしょっていう人たち、そういう人たちがすればそうだけどね、
うん、
まあ、ていうかね、あんだけ広いしね、うん、
そうね、広いし、なんかでも俺たまにね、
うん、
多目的トイレ、どうしても駅とかに、
うん、
たまに1個しかないじゃ じゃないですか、あのトイレって、
はいはいはい、
ば、うん、トイレっていうか、なんか
場所というか
なんか半端に、
うん、
なんかこの駅前のなんかモール街みたいなところって、
うん、
意外と多目的トイレしか置いてないとかあるんですよ。ちょっとなんていうの、
ちょっと公共のトイレとしてあるけど、多目的トイレぐらいしか、ない場所、ね、
で俺もああちょっと腹がやばい出るっていう時に使う時あるんですよ、うんうん、
はいはいはい、
使ったことあります？多目的トイレ。
ないかも。
え、ないの？
ないないない。
俺いや、俺割とあ今もうあのあっち空いてないから、
あ普通の方
がね、俺が借りるわと思って、
うんうん、
入るんですけど、うん、あれボタン式なんですよ。
そうだよ、あそうだよね。開け閉めみたいな
のある
よね。
で、開けて入るじゃないですか。うん、で、うん、閉めるのボタンなんですよ。
はいはいはいはい。
このロックがないんです。
ロックないの？
ないんです。
え、ないの？あれ。
だから中に入って閉めるボタンを押したら、僕らロックになるんです。
はあはあはあはあ。ああ、なるほどね、うん。そういうことね。はいはい。
ただ、なんかそれに慣れてなくて、
うん、
こう、 うんこしてるじゃないですか。
うん、
あんなに広い、なのこう、
すごい
トイレだと、入ってくんじゃないかっていう
不安があるよね。
毎回ね、ちょっと不安になるんですよ、あれ。
やっぱトイレって、もともとやっぱ狭い空間っていうイメージがあるから、
そうそう、腰トイレ、うんこ。
ああいう多目的トイレって、まあ多少広い感じがするじゃない？
広いです、広いです。
落ち着かないよね。
そうね、だからワンルームの、
4畳半みたいなぐらいのサイズある
んだよね。4畳半ぐらいはありますからね。6畳はないけど、いや、まあまあ。
まあまあ、それなり広いじゃない？
うん、あるね、4畳半あるね。
うん、
だから、前からあのボタン式のロックにすごい不安を感じる、うん、
信用できないってね。
あの車のレンタカー借りて、
うん、
車で借りて、
うん、
あのたまにこう車って最近のやつはバックカメラついてるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
まあ、最近ほとんどついてるじゃないですか、
うん、
あれの最初みたいな感じですよ。あのバックカメラ全然信用できなかった
時期。ああちょっとわかる。俺未だに信用してないもん。あれ
運転する？
しないけど。
しないんかい。
あの横で見てるだけだけど、これ本当なの？っていう。どこにカメラついてるの？って思っちゃう。
一応まあ、ギリね、あの目視でこう、運転してる世代なの
か。ああ、まあできるけど。
できるんですけど、最初あのバックカメラがどうも信用できない。
ああ。
これ本当にかな？みたいな。
うんうんうんうん。
なんか距離感も。
ちょっとね、掴みづらいしね。
でも、今は慣れたんですけど、バックカメラっていうものに。ただ、だからそれと同じように多目的トイレのあのボタン式のロックは、怖いんですよ。
あ
いつもうんこしながら、
うん、
あれこれ誰か入ってくんじゃねって。
なんかこれって、
うん、
世代なのか分かんないですけど、うん、やっぱデジタルとアナログだと思ってて、結局その閉めるってなんかロックになるっていうのは、
うん
うん、デジタルの話じゃないですか、ね、割と、まあ、見た目としてこう鍵がかかっているっていうことが見えないから、
ね、電気でこう、
うん、制御してるから分かんないですよね。例えばその閉めるボタンを押したことによってなんかあの缶抜きがガーンとかなれば、
うん、
あ閉まってるんだねみたいな
さ。あそうね、あの中にはその式それ方式のやつもあるんです。
あなるほど、ボタンを押すと鍵がちゃんとガチャンって動くみたいな。そうなってれば多分、うん、あ見た目的にもちゃんとそれで閉まってるのね。
半分多目的トイレ的な公衆トイレもあるんですよ、
は
い、
あ
中には、
はあはあ、
俺が経験あるのはね、ドン・キホーテの割と新しめの建物は、
うん、
半分多目的トイレなんですよ。
ほ
お。お店の規模にもよるんですけど、
うんうんうん、
俺が知ってるとこは、なんかね、うん、結構広いトイレなんですよ。でも、
うん、
いわゆる多目的トイレ的な、設備もついているし、
はあはあ、
でもロックだけはアナログっていう、パターンもあるんです。
なるほどね。
ただ完全電子制御はちょっと怖いです。
怖いよね。怖い。怖いよ。
だって、なんか、外の人が、開閉ボタンパチッと押ったら開くんじゃねえか開かないと思うよ、
うん、と思うけど実際
なんかたまにこうなんかガチャってこう、ね、入ってる時とかに
あるよね
開かないんだって、
うんうん、
あそもそも人が入ってるんだっていうこともさみんな慣れてないから。
そうだよね。
なんかこう電気表示板に
あ入ってますみたいなのが出る
から、そうそう使用中みたいなの出るんですよ、はいはいはいはい、あれって。
でもだって酔っ払ってるおっさんとかさ、
うん、
気にしないじゃんそんな。
そうそうそう、
もうバチバチンって
やるでしょ。あ、俺上がれとかっつって、うん、あやべっつって こっちうんこしてんのにさブリブリブリやってんのにさうわっしゃばらばらおーみたいな。
それは怖いよね。シャイニングだよね。シャイニング俺見たことないけどさ、
うん、私のこと言わないでだからそういうちょっと不安要素を抱えつつ、まあ、たまにね多目的トイレ。えていうかみんな使わない？
使わないね、まあ、そもそも俺外でうんこすることがないから、
うん、あアイドルみたいな、
あのまず便秘マンだからさ
あそっかそっか、
うん、
あそうかうんこすること自体が
そう稀だから。
あそっかそっか、
そう でも、
うん、
1回2回ぐらい、
うん、
もう本当に我慢できなくなって、
うん、
その公衆トイレでうんこしたことがあるけど、うんうんうん、まあ、その時はまああの幸いにもあの普通のところが空いてたからそれでよかったんだけど、まあ、でも確かにそうだよね。
科学的通りみんな、いや多分1回2回絶対使ったことあるでしょみんな。あのだってもうそれしかない場合あるから。
ああまあそうなんです
か。施設あのね、うん、そうそう、結構公共の施設とかで、
あもうまあバリアフリーになっちゃっててそこしかないよっていうのはあるのかな。
あとは普通のトイレがもう埋まっちゃってて、
うんうんうん、
まあ、今一瞬だから別にいいかなと思って、まあまあ、借り具とかありますよ全然。
なるほどね。
みんなないのかな。
どうだろうね。
てか多目的トイレイコール誰でもトイレですからね。
まあそうだよね。
別に使っていいんですよあれ。
なんかあれ中にさ別にその障害持ってる方向けじゃなくて、うんうん、その例えばそのおむつ替えるみたいなさもあるわけじゃない。
そうそうそう。
そういう意味での多目的なわけでしょ。
そうそうなんです。そうなんです。まあ、あとセックスするようでもある
まあそうだよね、はい、まあ言ったらそういうことだよね、うん、ムラムラしてしょうがないから、ま
あ、長時間使っちゃダメですよ、うんね、あの健常者が
そうだよね
そういう理由がない、
まあ、だからそういった意味ではもうムラムラしてこのままでは、うん、犯罪を犯してしまうと、
うん、
痴漢の一つもしてしまうから、うん、多目的トイレで一回抜いてしまえば、
うん、
そういうことも起こらないっていう意味では、うん、いいんじゃないか。
何言ってんだ
鼻出ちゃう。
いや抜きが3分で終わる、
うん、終わるならいいよね。いいそうそうそう、そういうことだよね、うん、
まあ性欲もねあれですか心のあれとつながってます
から。そうそう心のケアだからさ。
そうそうです、うん、
別に許してあげなよ。
いやそれはねあの本当に使わないといけない
人が、ね、
人がいたらそれはもう優先的にやっていいと思いますけど、
うん
誰でも通りですからそれは別にしょうがないじゃないですか。
そっか、そうだな。
だからあれね渡部さんのね、うん、件もありますけども、うん、あれは多目的トイレだから叩かれたとこもありますよね。
まあそうだよね。あれが別に普通 の、
まあ、女性に対する扱いも悪かったってのもありますけど、
うん、
プラス多目的トイレ、
ね、だったのがちょっとねよくなかった。
セックス用に使うんですかっていう、うん、なんかそのグレーゾーンじゃないですか多目的トイレを使 う、
そう、ね、実際多分、うん、世の中世の中っていうかそれなりにこうなんだろうねあれがある人だと、
うん、
まあ使ってうよね、
うん、
使ってもおかしくないよねっていう気持ちはあるんじゃないかなと思ってて、うん、まあでもそれを実際やっちゃったやって、まあそれが露見しちゃうと、うん、まあちょっとそれはまずいわよねって話であって、うんうん、まあまあまあまあそれがね多目的別に多目的じゃなくてね普通 の、 あの女子トイレとか男子トイレの
限定目的トイレだったらいいんじゃない
どういうこと
限定目的
トイレ限定
セックストイレ
あだったらもうだったらいいよ。
あ俺前話したかなここで前ね、
うん、
代々木公園か、
うん、
で、
うん、
あの花見してたんですよ、
うん、
付き合いの会社
だ。花見なんて随分また、
まあ、もう2年前ぐらいだと思うんですけど、
うん、
全然前ですけど、
うん、
なんかね夜中 の、 そのみんなで飲んでちょっとおしっこ行こうと思って、うん、まあ代々木公園花見の時期なんてめちゃめちゃ人いるんですよ、
うんうんうんうん、
で、
ね、
あのトイレ普通の公衆トイレですよ外にある、うん、パッて入ったら、まあ、トイレも結構パンパンなんですけど、
うん、
あの次から次へちょっと行列できるぐらい。
はいはいはいはい。
で、あ自分の電話、あ番来たと思って、うん、ショーの方でこれ立っておしっこしてたら、
うん、
後ろのこの個室のトイレから、
うん、
明らかに男同士の声で、
うん、
ああ、つって、ああ、つって、
オ
ッケー、オッケーみたいな外人の声なん
ですよ。
つって、あの完全やってる音が聞こえて、
うん、
で、俺なんか正面じゃなくてちょっと笑っちゃったんですよめっちゃやってるやんつってしかもこんな人めっちゃ多い公衆トイレでよくやるなと思う、まあ、外人だからもう関係ないのかなと思って なんか気のせいか近くのちょっと、うん、トイレの近くのなんかたまり場でめっちゃ外人いたのはなんか
ある
あったんですけどいたんですけどで俺もうちょっと面白くてね、自分の花見会場に戻って、
うん
あのさ、今さ、あそこのトイレでセックスしてるっつって。
しかも男同士
で。男同士で。何人かさ、マジで見に行こうぜっつって、トイレ行ったの、
うん。
4、5人ぐらい連れて、うん、いや、このトイレでさ、パッと入ったんだけど、うん、もう終わってたの
よ。あ、終わってたんだ。
で、あれ何もないなと思って、
うん。
ちょっと三井さん、嘘つかないでよ。いや、嘘じゃないんだって、めっちゃセックスしてたんだって。
いや多分 2,3 分の間ですよ。
あ、もう短い間でね、もうそこは。
いやだからもう俺も悔しくて、うん、なんか俺なんか狼少年みたいになっちゃって。
いやいつさん、ねねことないでしょ。
残念だ、ちょっと残念だわね。いや俺本当に、うん、あーとかしか聞こえたんだから
でまた次あれでしょ、次またおしっこ行った時にまた、うん、って聞こえてきて、
また
わざわざって言ったら、
おー、2回目はなかった。2回目はなかったな。2回目はなかったけど。まあでも本当悔しかった記憶があります。あの、セックスしてるって教えたのに、誰も信じてくれなかった。いや、俺も、証明して隣人とかも、うんってなってたんですよ。みんななってたの。偶然だったと思うんですけど。
そうか。いやでもなかなかやっぱそういうメンズ。
おベイベーとか言ってたよ、多分。ちっちゃい声で。聞こえてたもん。ブレブレ、あーっつって。いや、男女の声じゃないですもん、あれ、完全に。なんだろうな、あれ、多分、あの、しごいてたんかな。
ああ、なるほどね。あの、入れてたじゃなくてね。
うん、
ああ、お互いにしごいてる可能性もあるしね。
うん、可能性もあるしね。うん。いや、でもそういう発展場になってると、まあ、お便りもありましたけども、
うん、
まあ、そうなんでしょうね。
合ってんだね。
うん、発展トイレ。
さすがだね。
小助さん。
さすがですかね。おお、ちょっとやっぱり格が、
まあ、あのね、あのちょっとお便りに戻りますけども、
はいはい、
ね、こういうシチュエーションでセックスしたい、まあなんか何度もこう
ね、いろいろこうこすってきたところでもありますが、
最近ありますか？なんかまあベッチはセックスにもう全く感情のない人ですけども、
やっぱりね、うん、でも、うん、ここ最近あの鈴宮春日の憂鬱、
ちょっと古いね。
古いでしょ、うん、もう2006年とか7年。
古い、14年前。
15年ぐらい前のアニメを、うん、名前は知ってるし、うん、あの、大まかな話も知ってるし、うん、あの、鈴宮春日のハレハレ。
16年前か。
16年前です、ね、うん。ハレハレ愉快ってハレハレのなんかそのエンディングテーマの踊りとかも僕踊れるんですけど。
あ、もともと知ってるの？
知ってます。
あ、そうなの？
で、ただ本編全く見たことないんですよ。
あ、そうなんだ。その、概要。切り抜かれた部分だけは見てる。
そう、大枠も大体知って、何回も知ってるけど、
うん、
本編をちゃんと見たことがなくて、それちょっと機会があって、見てたんですよ。
うん、
数週間のうちに、
うん。
その時になんか学生の頃のこう、
うん、
まあ高校生の話なんでね、
うん。
でもなんかその時のこう、あの頃、情熱みたいなところがちょっとこう、うん、ふわっとこう思い、出されて
る。ハロフィン見たことない。
見たことないから。
だから、まあ、演奏するやつじゃん。学園祭で演奏する。
ああ、そうそう。だいぶ、あの、うん、1話、2話ぐらいの話ですけど、
あ、そうなんだ。そこのシーンぐらいしかない。
まあまあ、そうでしょうね。なんかでも、その単純に高校生のその時の感じをちょっと思い出しちゃって、うん、ノスタルジーみたいな感じになっちゃって、
あ、ちょっとドキドキした、
ね。ドキドキして、ああ、なんか、高校生の時、うん、もうちょっとこう、なんだろうね、うん、髪型とか、
うん、
いろんなことに気をつけたら、
うん、
もうちょっとモテたりとか、その生徒会室でなんかちょっとこうチンチンしごいてもらうとか、
うん、
放課後のなんか教室で、
うん、
おっぱいのへそを揉めたのかなって思うと、
ね、
こうそういうことにありきたりなシチュエーションかもしれないけれども、こう思いを馳せるようになりましたね。
うんうんうん
うん、
あ、だからあれだね、まあ、そういう幼少期にできなかったことをやりたい、
そうやりたいなって、結局叶わなかったことに、
そうやっぱ学校
でにやっぱ手を伸ばしたいなっていう気持ちがこう、もう弱い35になりましたけども、
うん、
思いますね。
ああ、だったら俺も一個あるわ。
お、
だからその俺中学校の時に、うん、校舎とは別に、
うん、
まあ学校敷地内の中に、
はいはい、
あのね、柔道エリアみたいなのあるんですよ。
あ、ありませんでした？柔道場っていうか、その部活とか
が。なんか、適当な名前ついてる。
なんとか館みたいな、ね。
そうそうそう。
あるあるある。ありました、ありました。
あったじゃないですか。
ありましたよ。
あそこの畳はすごい寝やすかったんですよ。で、使わないときは誰もいないわけです
よ。誰もいないね。
しかもね、割と新築なんですよ。
ああ、はいはいはい。
中学校の時、うん、結構新築で建てたやつなんですよ。
うん、
結構綺麗で。
うん、
あそこだったらなんかすっごいやりたかったですね、今思うと。柔道場。
柔道場ね。
畳が綺麗。あと柔道部ないんで。
うん。
ないのことですよ。
あ、だから授業でしか使わないってこと、ね、
授業でも、柔道、やってない
って。やってないの？何なのじゃ
あ。いや、なんか、なんでしょう、余った金で作ったんですか
税金対策みたいなことなの？
いや、高校の時は柔道 柔道着を買わされた記憶あるんですけど、中学校の時なかったですよ。ベッチなんか吐きそうなの、
ちょっと、ちょっと来ちゃったけど、
大丈夫、大丈夫、
今ね、今ちょっとゲップしたらちょっと来ちゃったけど、
さっきから、もう吐くんかなと思って、
すっごいおしっこしたいぐらい。
スペルマシャワー
口から
いいが口が入ってくる。そうそう、そのね、柔道感がね、すごいね、いいとこでしたよ。緑の畳でね。
あ、新しい畳、ちょっとふかふかしてんのね。
あの緑畳っても畳じゃないんだよ。
そう
畳なんだけど、
ちょっとしてんだよね。
そう、
ね、
加工されて
る。わかるわ、わかるわ。
なんで女の子と
か。いやなんかね、やっぱり学生の頃にやり残したっていうか、やれなかったというか、そういう
憧れ。だから学園ものが多いんだと思う。
そうなんだよね、やっぱりできなかったことをやっぱりこう、補填してくれるみたいなことはあると思ってて、でも俺なんかね、エッチしたくないの。セックスがしたいわけじゃないんだ。
エッチなことがしたい
の。そう、エッチなことがしたいの。おっぱい揉むとか、その隠れてチューするとか、なんかパンツ見してもらうとか、そういうのでいいの。
もう
そういうのがいいの。
射精できないから。
いや、
もうソロだから。
もうそう、そんなんされたらさ、もう無理だからさ。
かわいそうに。
カピカピのパンツでさ、帰りの自転車乗ることになるから。
でもそれで、早漏で射精するのもまたよしだ
ね。それもよしだし、でもそれを目に焼き付けて家帰ってオナニーしたいんだよ。なんか、そうな気がする。
あ、お持ち帰りしたいんだ
よ、ね。そう。
あの、テイクアウトが。
テイクアウト。
今時っぽく。
そう。だから先、取ってた
の、ね。そう。あの、普通にお店でも
食べれ
るけど、テイクアウトで
家で食べる。テイクアウトで、そう、一回、家帰って、
自分の頭に入れて、
そう、タッパに入れて持って帰って、家の中で自分の頭でレンチンして、蘇らして、それでやっぱね、こう、自分の好きなように抜くっていうのが、やっぱ。
妄想テイクアウトね。
そう。それがやっぱりね、あの、贅沢な気がする。だって、学校行った時に女子のパンチラ見た日なんかもう大変だったもんね。もうよ、今日はもうそれしか覚えてない。もう世界史の単語とか全部覚えてないもんね。
俺もだって小学校の時生マン見たからね。
え、マジで？
うん、見た。
え、
何？水泳の時間にさ、昔男女でさ、着替えるさ、教室同じだったじゃん。
ああ、同じだった。
うん。で、
あ、そうね。
で、あの、変な長いタオ
ル。あの、巻けるやつ、
ね。首から巻いてさ、首からそうね、男はまずは腰巻きでさ、
いいけどね、
着替えてさ、
うん、
女子は全身巻きでさ、着替えてたじゃん。
ああ。
で、こうやって、ね、あの、女子がこうやってパンツをやるときにめっちゃ、ポンって、ポロンって一瞬見えたの。生マンが。
はいはいはい。
うん、ゆうこやってめっちゃオナニーじゃん。
あ、オナニーしたの？
した。小4ぐらいだよ。もう俺も小4のオナニーデビューしてるんで。
一個だけお願いしていいですか？
何すか？
おしっこ言っていいですか？まだあるけど、
うん、
おしっこ行くんで、ちょっと、
一人喋りを。
あの、珍しい一人喋りを、じゃあ、ちょっとおしっこ行ってきます。
ベッチが、おしっこに行っている間、私が、間をちょっと詰めたいと思うんですけども、特に話すことはございません。私は、特にエッチな話はできません。一人で喋っているこの状況がもう耐えられないです。もう喋ることはありません。喋ることはありません。一回切ります。
よし、はい、しけ。
本当ですよ。
ナイル川の氾濫ぐらいの、
15秒ぐらいやってみたんですけど、あ、これ続かねえなと思ってやめました。はい、何も喋ることがなく
なりました
。急に一人にされたらちょっと困ります
もん。
オーディエンスもねえのに。YouTuber って大変だなと思って。
分かったんですね。
少なくとも一人でやるにはきついなと
思って。もうすごい、あの、
向いてないなと思いました。
公害ぐらいの照明が出ましたね。
本当、え、もう何だって。
公害。
シムシティで行ったら。
シムシティ行ったらもう、あの、すごい陸地がなくなるぐらいの照明が出てまいりましたんで。いややっぱね、あの、ロングを2本飲みましたんで、ね。
本当だよ。どんだけ飲んだんだよ。
いや
まあ、この間はまだマシ。
まこの間はもう全然記憶はもう、
今記憶はちゃんと
全然ありますよ、これぐらいだったらもう。
長
い。いや、前回はやっぱりあのね、ファルコンクロさんから送っていただいたあの、焼酎がね、
まあ、
とっても美味しかったんで、
ね。まあ、飲みやすいしね。
もう水のようだったもんでね、もう偉い飲みましたよ。
もう最後の後半、まあ、ちょっと話変わっちゃいますけど、 あの熊と俺の、うん、ベッチへの軽蔑の眼差し、うん、すごかったんですよ。
多分あのこれの、うん、2回前の放送かな、うん、多分その年明け一発目に多分あの配信されたやつに関しては私はもう多分記憶がないん で、うん、
で2本ありますよ。
2本あるの？あるんですよ。もうないんですよ、
うん、俺年明け2本目のやつは、うん、あの聞いてみたらだって記憶ないんだったらもうあ俺こんなこと言ってたんだとか、
だからそれが怖くて俺聞けない。
えいやいやもう怖すぎ受け入れなさい自分を。
もうね、いやだから家帰って、うん、朝起きてあ家だと思って、うん、待てよってその収録の時にあ記憶がないのはまあ分かってるので、うん、で、うん、その前に2本撮ってるのは分かってたんですよ。その年末のね、うん、スペシャルみたいなやつを撮ったのは覚えてて、まあね、
バルコンさんと撮ったやつ。
そうでその後はなんか年明けに配信する分撮らなきゃいけないよねって話をしてたんだけど、うん、そこの記憶はないですよ。撮った記憶がないから、
うん、
あれ俺これ撮ってないんじゃないか、あ、
うん、
もしかしてみんな酔ってたから撮ってないんじゃないのぐらいの、うん、忘れてたんじゃないのっていうのを思ってたん、そう
めっちゃ撮って
で多分 LINE したと思うんですよ。あれ年末なんか撮りましたっけみたいな。
撮ったよ
撮ったよって言われて、うん、あそうなんですね、むし
ろ余計に撮ったんだよ、
覚えてませんって言って、うん、
いや最低ですよ。
何言ったか分かってないからもう。
いや聞いた方がいいよ自分で。
聞いた方がいい、
いやだってむしろ放送中はまだネタで済みますけども、うん、終わった後なんてもっとひどかったんですよ。
そうなの、
うん、もう
大丈夫。
クマも俺ももう大体酔いも覚めてて、
うん、な
ん
か
も
う、あ、そうですか。
もう無の顔で、
うん、
ベッチだけイエーイウーとかっつって
楽しかったんだね。じゃあね、よかった
んだ。もうねバスなんかもう、うん、ほんとベッチええ加減にせえやみたいに言ってたんだけど、ええ加減にするみたいな感じですよ。ノリで言ったらよくないな俺とかなんかすって自分
で。ああ、うん、いいですね。なんでその時右目ぐったりしなかったんですか。
捕まれたくないから。そ
もうそう、
いや、あとあのファルコンさんからもらった銃を、
うん、
弾入ってないんですけど、
ファルコンさん、
坪
谷さんね、
坪谷さんからもらった、うん、あの銃を、うん、あの弾入ってないですけど、うん、パンパンパンパン撃ってたんですよ視線に向けて。うわうわめんどくせえ、うわこういうやつがこういうやつがなんか事故起こすんだよなと思う。
そうだね。それはそん
と
そうだ。
熊と俺でも本当めっちゃ映画のせいよ本当。マジやめろそういうのとかつって。ガチ説教くらつばしもう伝わらないですもん、あんな酔っ払いには。だから聞いてください、罰として。
わかった。
自分で。
やだ。
絶対最後まで聞いて、何喋ってるか全部聞くからね。こんな話僕はしていました。どうもすいませんでした。
35にしてまあもう本当そうしょうがないね。
そうね。まあでも酒というのはね人間をね暴くんですよ。
暴くね。暴くね。
本質を。
本当だよね。
だからベッチが普段、うん、もっとなんかのしっかりしていれば、
うん、
あんな風にはならないですよ。しっかりしてるっていうかなんかこう心がやっぱね救われてないんですよ。
そうかな。
うん、まだまだ。うん、
俺
あんだけ地獄のような沼の時代を何年か
あれかな、
うん、
なんかキリスト教とか
あ仏門にね
仏門に
あ滝行とかね、
ああいい、うん、あのねでも最近俺ちょっと思うのよ、
うん、
確かに宗教入ると楽かも、うん、
救われるかもしれない。
あのそう、一応僕、うん、実家仏教で、うん、曹洞宗なんですよ。
はいはい。
でまあ一応僕もそれに習ってずっとやってきてるんで、うん、まあ禅ね座禅組んだりとかはしてきたんで、うん、
はい、
それなりのその仏教的なこう信心はあるっちゃあるんですけど、はい、まあでも基本的にはあの無神教ですよ、無神論者ですから、うん、はい、あのあれなんですけど、ただやっぱりなんでアメリカとかああいうのが、
うん、
ああいうこうなんだろうな、こうメンタリティがすごいしっかりしてるとかあるのは、うん、やっぱね一神教ですよ。やっぱり、
う
ん、あの
キリストという、
キリスト教とか、うん、まあ、イスラム教でもそうなんですけど、うん、一神教ってやっぱねすごい、やっぱ一個なんか信じられる何か柱があるっていうのはすごいことですよ。
そうですよね。まあそれで救われる人もいます
から、うん、それが別にね、まあ、キリストだろうがムハンマドだろうが、うん、それ池田大作先生でも何でもいいんですけど、うん、
またすごいところ出した
今年は頑張りましたからね、箱根が
箱根がね、創価大学がちょっとね、うん、
何でもいい、別に何でもいい、その寄り所は何でもいいんだけど、はいはいはい、一本柱があるっていう非常に大事なことだっていうことを、
はい、
もうすごく感じました。で
な、別にいいんですよ。僕はそれが例えば、うん、マナカナって言うわけですよ。マナカナが言うことがマナカナ神って思って、それで頑張れれば、それはそれでいいわけですよ。だから別に例えば AKB48 が好きでさ、うん、あの、CD たくさん買う人たちだって言ったって、それ一種の宗教のようなもんなんだと思ってて、でもそれをよりどころに、例えば実生活も頑張れるとかさ、はいい話なんですよ、それは。結果的には、
まあ別にとっていいか分からない、
俺にとっていいからさてるわけだけど、まあでもそういう話だと思ってて、だから俺にとって果たして何をこう神として崇める
んだろう。話しかないでしょ。
でも
最近子供産んだんでしょ。また
産んだよ、産んだしさ、
全く興味ない俺でも知ってる。
そうでしょ。ほらもうだから俺のおかげで今ちょっとこう浸透してるわけじゃん。今
してないよ。
マナカナという生物にしても興味は、興味というかアンテナが立ってるから、
もう全然浸透してない。
これはもう今の俺の布教活動の意味がありますよ。
全然布教されてないけど。だからマナカナを見たらベッチだなと思う。
思うでしょ。あ、でもそれはもう動かされてますね、うん、今。脳の、脳の運搬
線。じゃあもう脳を捨てたい。脳が去ったもん。
汚れですよ。
汚れ。なんで今日そこから言ってんの。
もうホライズンでいうところの汚れが今もう
っ、ね、やった人しか分かんない。
分かんないけども。いや、まあ、ものけ姫でもいいですよ。汚れです
よ。汚れですから。
みたいなもんです。でも汚れが世の中の 99% を占めたら、それはだって正当ですから。うん、逆にその汚れてないやつがいたんですから。
俺何の話？
何の話だっけ？全然忘れちゃった。
本来はやりたいつぶやさんが。
いや、つぶやさん
じゃない。ゴンスケさん。
ゴンスケさんの話
だった、ね。さっきのリスナーを間違いまくってんだ。すみません。ゴンスケさんね。
いやでもあの年末のゴンスケさんのあれ面白かったですね。
面白かったですよ。なんかね、業界裏話で。
いやー、やっぱすごい。
なかなか普段触れない。業界の話も来ましたしね。
うちのリスナーはなんでみんなファルコンさんもそうだし、ゴンさんもだけど、うん、濃いね。
濃いですね。
味が濃い、味が濃いよみんな。
つぶやさんもとんでもない量のプレゼントを送りましたから
ね。
あれはちょっと大丈夫かな。
びっくりしちゃったもんなって、もう
ちゃんと使えるものしか送ってきてないから、ね、大丈夫ですか。
あのしれっとあのコンドームが入ってたんだけどね。
あれコンドームどこ行ったの。
俺バカ。俺コンドーム入ってると
思って。ベッチどこ行ったんだあれ。エロ DV ではクマ。
あれは多分クマさんじゃない。俺持ってないんでさすがに。クマさんかな。
いやでもね、大量にいただきました。まあ皆さん水の個性的な方がね。
ありがたいね。こんだけ色濃いたらもう大変だね。
うん、そうですよ。そんな皆さんのおかげでこの番組が成り立っております。ゲスバカ天狗では
あれ終わるの。あ、
そうでもそんな落ち方です。あのゲスバカ天狗では皆様からお便りをお待ちしております。ゲスバカ @gmail.com ゲスバカ @gmail.com まで、お待ちしております。この配信も聞けるゲスバカ、オンラインストアも
よろしくお願いいたします。
ください。
来週は来るのかあいつは。
来週は来るでしょ。
本当に。そうかな。
日程決めてますから。
分かんないよ。また仕事ポシャして来るか来ないかもしれないよ。
いやちょっと困りますね本当に。
ねでもいいんだ、そういうのも人生だからさ。
なんだよそれ。はい、ということでベッチは、今年の2回目の放送聞いといてくださいね。
頑張る。
はい。それではまた来週。
また来週です。さよなら。